もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
48歳です。
48歳。結婚してます？
しています。
ご主人何歳ですか？
43歳です。
43歳。お子さんは？
長男が20歳。
はい。
次男が19歳。
はい。
長女が17歳です。
5人で暮らしてるわけですね。
今次男が大学1年生で県外にいます。
あ、下宿して4人ですね。はい、わかりました、はい、それでどんな相談ですか？
一番下の長女の娘についてなんですが、
はい、
中学2年生ぐらいから学校が休みがちになり、
はい、
なんとか高校に入ったんですが、
はい、
夏休み過ぎてから中学の時みたいに休みがちになってしまい、
はい、
出席日数が足りなくなって、
はい、
転入することになりました、
はい、
それで転入したところは通信の学校に行ったんです、
はい、
でも最近そこも行かなくなってきて、
はい、
どうすればよいか知りたい
って電話しました。学校を行くことにお父さんとお母さんが仲が悪いとか、
はい、
なんか彼女より不安がある、
それはありますね。
そっちですか、はい、不登校というと学校の問題ばっかりを注目する人が多いんですけれども、
はい、
家に問題があるのもいくつかパターンが違うんですが、お父さんとお母さんが仲が悪いっていうのは問題の一つとしてはもうはっきりしてるんですよね、
は
い、要するに家を出ちゃうと、
はい、
自分が家を出てる間に家で何が起きるか分かんない。だからおそらくこの17歳のお嬢さんっていうのは、はい、今の話を聞くと家にいない時に、
はい、
家で何が起きるか分かんないっていう、家というのが彼女にとって、はい、心の安らぎの場所ではなかったんじゃないの？
実は夫に一人目産んだ時に喜んでくれたんですが、二人目と三人目の時は下ろしてこいっていうことをもう最初から言われていて、私は絶対下ろすの嫌だったので、
うん、
他のことは譲れてもそれだけは譲れないっていうことで夫に言ったら、ならお前が勝手に産むんだからお前が育てろよっていうことをもう最初から言われていました。
あ、そうすると、はい、17歳のお嬢さんは父親との関係はないですよ、
ね、子供と話しているところをあまり見たことがない、
関心がないわけですよね。
それはありますね、はい、
で今日もあなたの、
はい、
相談というのは、はいはい、むしろ問題は43歳のお父さんのことの方じゃないの？
夫には問題あるとは思っていますが、もうどうにもならんと思っているので、
うん、
娘のことに関してこの後どのようにすれば娘にとって一番いいのかということを知りたい
と電話しました。17歳のお嬢さんにどういう対応していいかということですね、
はいはい、
今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみの、はい、マドマゼル愛先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思いますので、
はいはい、どうもこんにちは、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。登校拒否というのは、
はい、
家族の問題を一番優しい子が劇的に表現しているっていうふうな視点で考えると、
はい、
どうやらお父さんの無関心、
はい、
というようなものが見えてきたわけですよね。
そうですね、
うん、
はい、
となるとね、誰が刀をこの家に投げ込むのかってことなんだよね。
刀を、
そう、要するに形だけの表面的な問題なく、
はい、
なんかこの問題っていうのは収まるものじゃないような気がするんだよね、
はい、
だって誰も触れ合っていないんじゃない？
強いて言えば娘は私仕事してるので帰ってきてから、
うんうん、
私のところに来て2時間ほどして上がるっていう、うん、そういう感じは続いていて、
うん、
優しい子なんです。
やっとお母さんが夜帰ってきて話せる相手はお母さんしかいないから話すでしょ、
はい、
それからやっとどうにかエネルギーが多少出てきて、 自分の部屋に戻って自分というものが確認できるのが夜遅くなんですよ。
はい。
それで朝起きたら一番辛い現実が待ってるわけじゃない、うん、結構不登校の問題っていうのは家族のことも含めて、
はい、
確立してきてる面がちょっと一個あって、
はい、
すぐ学校行ってほしいとか、はい、そういう植物的な発想は捨てることなんですよ、うん、まず急がば回れなんですやっぱり、
はい、
だからそのためにはお母さんがこういう状況が生む最悪の予想は何かということを、
はい、
たとえそうなっても受け入れるってことがまず大事なんですよ、
うん、
お嬢さん中卒になっちゃうかもしれない。
はい、それが一番好きになるところです、
ね、うん、
はい、
それ受け入れてみたら中卒の子がこれから生きていくには苦しかろうと、はい、その分は母が、はい、彼女が生まれてきてよかった、そういう人生を娘には絶対与えてあげるんだぐらいの覚悟をお母さんがまず持ってくださいよ。
はい、わかりました、
うん、そしたらお母さんの今度気持ちが落ち着くから、
はい、そうですね、
うん、
はい、
そうするとお嬢さんストレスなくなるよね、はい、まず
私もわかっているんです、あの娘が学校どうするっていうのが一番嫌だってことだってのはわかっているんですが、うんうん、なんかほっといていいかどうか、
うん、だから僕は最悪の事態を受け止めてくださいって言ってるわけ、はい、
そしたら言葉にしないで本人に任せるっていうのがいいということですか。任せるっていうか
今の生活があるんだから、
はい、
例えば戦争が起きようが飢饉が起きようが、
はい、
人々が生きていく上で生活はあるんだよ、
はい、
空襲警報が鳴る中でも飛行機が敵機がいなくなったらみんなまた出てきてキャベツを洗ったり、はい、井戸端会議で水を汲んだり、
はい、
生活はあるんだよどんな場合でも、はい、これが原点ですよ家族の、
はい、
これをお互い共有してるという安心感喜び、
はい、
これに勝るもんはないんですよ、
はい、
だからお嬢さんが今日何やってくれたかっていうのを関心を持って見るっていうのはとっても重要な話です。これは、
うん、
これが一個です、はい、あと先ほど言った誰が刀をこの家に投げ込むのかっていう話がまだ残ってるんです、
はい、
お母さんの限界はは
い、
この問題を家の問題であるということを分かりつつ、
はい、
なおお嬢さんに期待して問題の解決を図ろうとしてきたわけです、
はい、
じゃあお母さんとしては何をやるべきだったのか、あるでしょう。お嬢さんがこうなった原因を、
はい、
家の中にあるじゃないですか。
はい、ありますね。はい、
そこに刀を投げ込むことです。
刀を投げ込む、
要するに波乱を起こすことです。曖昧な形だけの平和なんか私はいらないという覚悟のもとに旦那さんと対峙することが必要なんです。
昔、うん、夫に言ったことあるんですが、
うん、
暴れてしまって大変なことになってしまうんです。いいじゃない。
でもそういう覚悟だよね、はい、本当に。そしたら暴れた際に出てくる言葉態度から夫の本当の思いが分かってくるじゃない。
子供がいらなかったっていうことは言うと思います、ね、それとなんで俺がこいつらのために働かんならんがよとか、
当たり前じゃない、
お前がやれよっていうことで、お金も今全然生活費も
だからやっぱり奥さんに
子供大学のお金も全く払ってくれない。
そこなのよ。そこ奥様に怖いものがあるんですよ、
はい、
旦那さんとの関係において。そこで弁解を始めるんですよ今みたいに。
怖がる、
別れることが怖いんじゃないの。
ああ、別れることは何度も考えて役場に行って一人になった時に、
ちょっといや大変失礼だけれども、
はい、
旦那さんとのあなたとの関係の話になると、
はい、
もう口調とか声が嘘なんだよ。お嬢さんの話と違うんだよ。
違う
違う、
はい、
隠してんだよあなた本当の気持ちを旦那さんとの二人の間の。それですよ原因は。分かりたいの。
ずっと待っていたんですね、あの友達が。
ね、ややこしい話になるのよそうやって。あ、
なんかだからまあ僕は人間がだんだん成長していくっていうのを聞いていたので。
成長させないのはあなたじゃない、
はい、
一番大事なポイントじゃない。そっから始まるわけじゃない本当の関係が。とにかくお母さんにお願いしたいのは、
はい、
こうなったのは娘のせいではないんだっていうことと、
はい、
それから娘がこうなった場合それは劇的に家の 夫婦の問題を教えてくれているんだっていうことと、
はい、
それから娘が中卒でたとえあれしても絶対に恥ずかしくないように私が何か間に立つというぐらいの覚悟を持つと、
はい、
その上で、
はい、
旦那様との対応を真剣に考えてもらいたいと、
はい、
トラブルなくして物事を収めようとされない方がいいような気がしているんです。
はい、わ、はい、かりました、はい、
じゃあ加藤先生にちょっと伺ってみたいと思います。
はい、はい、
ありがとうございました、は
い、
要するにお嬢さんが問題じゃなくて、
はい、
この5人の家族の問題がお嬢さんの優しさの中に集約されて出てきたと、学校に行けないという、
はい、私は夫との修復が難しいと思っています。今まで何度も話したけどダメでしたから、
うん、難しいと思ったらもうそこに固執しちゃダメです。とにかく切る、そこからスタートするわけですよ。
それは離婚した方がいいということでしょうか。
当然です。
ああ、はい、
だってこれ結婚してないでしょ。
生活してる感じはないですね。子供たちに関わってほしいって言った時に必ず子供にひどいこと言ったりするんですね。だからどうしてそんな言うがって言ったら、こういう風になりたくなかったら俺に頼むなって言われたんですね昔。
うん、だからあなたは魚に向かって木に登れってみたいなもんなんです。この43歳の娘
に一度聞いたことがあるんです、うん、夫と離婚することに関して、
うん、
そしたら娘はもしパパが何かあった時は私は助けるっていうの
ね。そうでしょうね
そう言ったもんですから断念したんです、はい、
だからそこなんですよ。優しいんですよ。だけどあなたが夫は嫌だっていうのは別に優しさじゃないから。
そうですね、私は夫に関してはもう情はあるがですけど諦めてはいます。
マドマゼル愛先生がおっしゃったようにね、トラブルなしに物事を解決しろなんてことは絶対ないですよ。
はい、
円満解決っていうのは、
はい、
必ず誰かが犠牲になってる時にその人を犠牲にしていい思いをした人が円満解決って言ってるだけなんです。
離婚して娘がどうなるかっていうことは何度も考えて、離婚した方がいいのかしない方がいいのかっていうのはずっと課題ではありました、
うん、課題って、その課題解決できますか。
答えがずっと出ないので。
出ないですよ。58歳になった時同じこと考えてますよ。
多分そうだと思います。
そうでしょ、はい、こういうのメリーゴーランド型って言うんです。
多分このままだと夫は変わらないし、ずっとこのまま行くんだろうなとは思いますね。
であなたも変わらないですよね今言ったように。
はい、
あなたもずるいの。
はい、わかりました。
そして今あなたがお嬢さんにできることっていうのは、
はい、
私があなたを必要としているっていうメッセージをお嬢さんに与えることです、
は
い
は
い。
それはとっても分かりやすいです、ありがとうございます、はい、
っていうのは父親があなたは必要ないって言ってるメッセージはずっと与えたわけですから、
はい、
だからあなたの方は、
はい、
あなたがいるから私はこうして生きていかれんのよ、
はい、はい、もちろんそう思っています、はい、
そのことをしっかりと、
はい、
この子に伝えることです。
はい、分かりました。
そして自分がいい人でいないこと、
はい、
もし問題を解決しようとするならば、
はい、
よろしいですね。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します、
はい。はい、ありがとうございました。
子供が成長するのには積極的な関心を必要とします。